聖書を学ぶ会869回、創世記の第11回目、2017年11月24日です。なんか今大相撲も結構大変ですね。横綱がどうも、白鵬がまたなんかちょっと変なあれがあって、僕らが素人で見ててもちゃんと立ち上がってますからね、で自分で、判断したわけにはいかないんでしょうけど、なかなか大変ですね。またあの休みの人がね、横綱の3人休みですか、3人ですね、休みですね、3人休み、大関もなんかあんまり芳しくない成績だし、大変ですね。だからかえってあのもう若い人が優勝しちゃったりなんかするとかえっていいのかもしれませんね。ちょうどなんていうかこう裸行きというか、ね、そういう新しい人も出てくるそういう、時期になるかもしれませんけど、でもまあ教会としてはなかなか大変ですねあれね。まあ、それと関係ない、聖書の学びをしていきたいと思いますが、今日はですね、旧約聖書の17ページ、創世記の第17章と18章をご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。17章の1節、アブランの99歳の時、主はアブランに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。そこまでにしたいと思います。アブラムですね、99歳の時と言いますから、その前は、その16章一番最後から2行目ですね、アブラムは86歳であったというのがありますね。ですからここからずっと現れなかったんですね。神様が現れられなかった。そして、現れられて言われたのは、私は全能の神である。これはエルシャダイと言いますね。あるエルシャダイ、全能の神である。私はあなたの前、あなたは私の前に歩み全きものである。前に歩む、私が行くからついてこいっていうのと違う神様だっていうことですかね。主体性を持って自分で歩く、そうすると後ろで神様が見守ってくださる、そして、ですね、また助けてくださる、そんな神様というようなそんなイメージかもしれません。私についてこいっていうと、まあ、主体性といいますか、ただついていけばいいんだと、自分の判断ではなくして、この前に行く人に従っていくだけだというのでは主体性が出てこない。主体的にこの行動して、振る舞って、そして神様の御心に反しない、それが、まあ、信仰者の理想の姿だということになるかもしれません。あなたは私の前に歩み全きものである。前を歩んでいって、そして全きもの、それあの、まあ、神様の、まあ、御心通りということですかね。全きものである。2節にはあります。私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増すであろう。契約を結ぶ、契約の神ですからね。そして大いにあなたの子孫を増すであろう。3節の方に参ります。アブラムはひれ伏した。神はまた彼に言われた。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろう。あなたの名はもはやアブラムとは言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからである。それまでにしたいと思いますが、彼に言われた。私はあなたと契約を結ぶ。契約の神様ですね。契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろうですね。 多くの国民の父、そうですね、そしてあれですよね、このアブラハムの子孫の中にですね、イエス・キリストですねが誕生するということでありますから、もうですね、これ以上の祝福はないわけであります。そして5節、あなたの名はもはやアブラムとは言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。このアブラムっていうのはあれでしたね、高貴な父というような意味でしたね、高い父。アブラハムの方はですね、多くの国民の父というような意味ですね、多くの国民の父となるということですね。確かにあれですね、イスラエルはそうですし、そしてまたキリストを通して、世界にそのですね、国民は広がっていると、こういうふうに考えることもできると思いますね。そうなるととんでもない、この多くの国民の父となるということでございます。そこまで考えてもいいのではないかと思いますね。あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう、多くの国民の父という意味ですね。ステロクセス、私はあなたに多くの子孫を得させ、国々の民をあなたから起こそう、また王たちもあなたから出るであろう。子孫を得させ、多くの子孫を得させ。でこの子孫という言葉がずるずるっとこう出てくるんですけども、これはパウロ先生によれば、これ単数形だって言うんですね。単数形だから、この子孫というのはこのキリストですね、だとこういうふうに言ってますね。ちょっと、レジュメをご覧いただきましょうか。真ん中よりちょっと上、ガラテヤ書というのがありますね。ガラテヤ書3章の16節、3章16節というのは非常に有名な箇所ですけど、ガラテヤ書でも3章16節、さて約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して、子孫たちにと言わずに、一人を指してあなたの子孫とにと言っている。これはキリストのことであると、こういうふうに言ってるんですね。でところがこの子孫という言葉はですね、とスペルマというギリシャ語だそうでございますが、でこれはですね集合名詞なんですね。だから一人でもそういうし、全体を含めてもそういうという、そういう集合名詞でありますから、必ずしもキリストぴったりというのではないようでございます。いろいろ議論のあるところだそうでございますが、しかし間違いがないことは、その子孫を与えるっていう、その子孫は当然あれですね、この霊的な意味が含まれておりますので、キリストですね、キリストによってですね、この増していくこの子孫ですね、これも含まれているというふうに考えれば、それは一番正しいんじゃないかと思いますね。彼の子孫であるキリストを通してまた子孫がですね、今度はもう異邦人の世界にも増えていくというふうに考えればですね、このですね子孫というのはもう大変な世界的なこの勢力になっていくわけであります。ですから、この創世記が書かれた時よりも、今度はですね、パウロ先生がガラテヤ人で書いたそのところではですね、もう情勢も変わっているんですね。子孫もそれこそキリストを通して世界に広がって、ローマ帝国だけでなくてですね、世界に広がっていくという、そういうこの時世でありましたので、そこまで広げて考えるということは決して無理なことではないと思いますけど、この子孫というのは必ずしもキリストっていうふうに限定するものではないということのようでございます。いろいろ議論のあるところだそうでございます。6節、私はあなたに多くの子孫を得させ、国々の民をあなたから起こそう、 また王たちもあなたから出るであろう。そうですね。まあ確かにあれですね、あのローマ帝国もですね、結局あれですからね、このキリスト教化 しましたからね、もちろん、うん、王も そうですけれども、国民がですね、まあ、キリスト教国になった、国の宗教となったわけですね。そういうことを考えますと、これはもう、まあ、キリストを抜きにしては考えられないということも言えると思います。7節、私は、あなたおよび後の世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。これもよろしいですよね。キリストが挟まるというふうに考えればいいと思います。8節、私はあなたと後の子孫とに、あなたの宿っているこの地、すなわちカナンの全地を永久の所有として与える。そして私は彼らの神となるであろう。カナンの地ですね。カナンの地はしかしすぐこのアブラハムのものになるわけではないんですね。それはあの例のあれですね、エジプトで奴隷状態に置かれますね。あの飢饉を逃れていくとヨセフがいて、そこで、まあ、住む土地を与えられて、そして最終的にはそこを出る出エジプトですね、モーセによる出エジプト。そしてその時にはですね、もうカナンはですね、カナンの、まあ、原住民といいますか、それがもう腐敗をしてしまって、そしてもう裁かれて、当然というような状態になっている、そこへ、この導き入れられるということですね。だからカナンの地に住んでいる原住民がですね、ちゃんとしたそれこそ、まあ、道徳的なその生活を送っていれば、そこで、あれですね、滅ぼされることはないわけであります。ですね、結局アブラハムの子孫を住まわせるんだからお前ら出てけという、そういうことをなさるお方ではない、そしてそこの原住民が腐敗をしてどうもならない、そういう時に裁きがなされて、そして神の民、ですね、イスラエルがですね、ここに入ってくると、こういうことでございます。ですから、このカナンの全地を永久の所有として与える。そして私は彼らの神となるであろう。ですから、まあ、今の時代にも関わっているんですよね。イスラエルが再建国をするというようなこともこういうところがあるわけですね。永遠の所有として与えるという神様の、まあ、約束があるわけですよね。それにのっとっているわけです。ですから、まあ、今の国際法なんかで言うと、まあ、ちょっと問題はありますわね。その後住んだ人たちを追い出していくというのも、これもまた相当の、まあ、今の法律で言えば問題がある。でもこの信仰的に言いますと、カナンの全地を永久の所有として与えると、こういう約束があるわけですから、それに従えばもうそれもおかしくない、理が通っているということができると思います。9節、神はまたアブラハムに言われた。あなたと後の子孫とは共に、いよいよ私の契約を守らなければならない。あなた方のうち、男子は皆割礼を受けなければならない。これは、私とあなた方および後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。あなた方は前の川に割礼を受けなければならない。それが私とあなた方との間の契約の印となるであろう。あなた方のうちの男子は皆よよ家に生まれた者も、また異邦人から銀で買い取ったあなたの子孫でない者も、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。あなたの家に生まれた者も、あなたが銀で買い取った者も、必ず割礼を受けなければならない。こうして私の契約はあなた方の身にあって永遠の契約となるであろう。割礼を受けない男子、すなわち前の顔を切らない者は私の契約を破るゆえ、その人は民のうちから断たれるであろう。まあ、これがあれですね、まあ、一種の旧約ですね。旧約時代の事柄であります。しかしですね、ちょっとこの レジュメの真ん中頃を見ていただけますでしょうか。2つ目の二重丸ですね。ガラティア人の手紙の6章の13節から15節までのところをお読みしたいと思いますね。事実、割礼のある者自身が律法を守らず、ただあなた方の肉について誇りたいために割礼を受けさせようとしているのである。しかし私自身には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。割礼のあるなしは問題ではなく、ただ新しく作られることこそ重要なのである。ここで、ですね、キリストの出現といいますか、キリストの十字架の犠牲ですね、これによってこのですね、契約の考え方が変わってきますね。契約の考え方が変わってくるわけであります。つまりですね、まあこのその後に、その後に出てきますけど、神の義ということが出てくるんですね。神の律法とですね、人の定めた基準に合うこと、それが義ですね。人間の基準と、それから神の律法ですね、とが合致すること、それを義というわけであります。で、新約における義というのはですね、この神様がですね、ご自身の義に基ることなくですね、不義な人間をキリストイエスの贖いの家に義として、認めてくださるという、これは神様の恵みですね。つまり、このキリスト救い主イエス様が私たちの代わりにですね、律法を守れない、まあ、つまり罪を犯す罪人ですね。で、これのこの身代わりとなって、私たちの身代わりとなって刑罰を受けてくださった。ゆえにこのキリストを救い主として信ずるならば、義と認められる。神様から罪のないものと認めていただける。これは神様の恵みでありますし、またあれですね、愛であります。これが旧約とは違うんですね。旧約は自分で守らなければならないんです。律法をですね、戒めを守らなければならない。もちろん私たちも守らなければならないわけですけど、完全に守ることはできない。義人はいない、一人もいないと言われるようにですね、義人はいない、いないけれども、キリストが代わりに十字架にかかって、そして私たちのこの罪をですね、負うて刑罰を受けてくださったので、このお方を信じ従うならばですね、罪のないものと認めていただけるという、これはもう恵みなんですね。自分たちのこの行いの素晴らしさということではない、信仰の素晴らしさです。イエス様を信ずる信仰のによってですね、罪のないものと認めていただける、これが新約聖書における義団ですね。義、罪のないものと認めていただけるということですね。罪のないものになったっていうわけではないですね。そして私たちはまたその神様のご愛に応えて、自らを神様の御心から離れないように、そしてまた神様の御心によって喜ばれるような、そういうこの人生を送っていくですね。それが新約時代の義であり、また私たちの、まあですね、恵みであります。そこにこの割礼の考え方ですね。ですからパウロはこう言ったわけです。つまりイスラエルの人たちは割礼を受けてますね、男性は。でも異邦人は受けてないです。じゃあ異邦人に全部割礼を受けさせるのかという問題になったわけですね。そしたら、それは必要がないんだと、これは恵みなんだからということですね。そのことによってキリスト教はですね、 恵みの宗教として、この世界宗教になっていったわけですね。これ割礼で、その立法主義で押していったらこんな世界的な宗教にはなり得なかったと思いますね。許しの宗教ですね。許しの宗教、立法を守れっていうのと、これどっちかというと厳しい、あれですね、こう刑罰の宗教になってしまうところがありますね。でパウロはですね、自分はその立法は完璧に守ったと、しかしですね、結局イエス様のを迫害し、そしてまたその信者たちを迫害するというようなことを行っていたわけでございます。そうしてですね、彼は生まれ変わったんですよね。だから決してこの人間が自分の力でその完璧に罪から逃れることはできないんだということですよね。だからこそキリストが必要であったんだ。キリストは愛によってですね、ご自分がまた神様にしても独り子をですね十字架にかけるなんて、そんなことはですねしたくないですね。でも私たちへの愛と恵みですね、これをもって十字架におかけくださり、イエス様はそれを忍ばれた。そして何と祈られましたか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。まさにイエス様を十字架にかけたイスラエルの人々は律法の上に立っていたわけですから、律法の上に立っていたんです。しかし そして、このイエス様を殺してしまう、律法主義では。そしてしかしイエス様はその人たちをも十字架にかけて殺していく、そういう人たちに対してもですね、彼らをお許しくださいと祈っていかれた。ここにキリストの愛があるということですね。でそのイエス様を信じるならば、ですね、義と認められるですね、神の前に正しいものとして認めてくださる。ですから、キリストのユニフォームを着てですね、心のユニフォームですけど、そうするとこの人物は、はい、この天国行きとですね、いうふうな特権が与えられるということでもあると思います。なんか随分長くなっちゃいましたけど、どこまで聞きましたっけ。15節でいいですかね。神はまたアブラハムに言われた。あなたの妻サライはもはや名をサライとは言わず名をサラと言いなさい。私は彼女を祝福し、また彼女によってあなたに一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女から諸々の民の王たちが出るであろう。よろしいですね。17節、アブラハムはひれ伏して笑い、心の中で言った。100歳の者にどうして子が生まれよう。サラはまた90歳にもなってどうして産むことができようか。そしてアブラムは神に言った。どうかイシマエルがあなたの前に生きながらえますように。そうまでしますね。もうあれですね、サラもですね、もう年が進んでですね、もう100歳になろうという近くなっている。それに90歳にもなってですね、どうして子供が生まれるかと、笑ったんですよ。ひれ伏して、神様に見えないようにしてですね、ひれ伏して、バカな、そんなバカなと笑ったんですね。そして18節、そしてアブラムは神に言った。どうかイシマエルがあなたの前に生きながらえますように。イシマエルっていうのはあれですね、この奴隷女との間に生まれた子供ですね。これが、まあ、後継ぎだというふうに思っていたわけであります。19節、神は言われた。いや、あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう。名をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立てて、後の子孫のために永遠の契約としよう。そうにしますね。イサクですね。イサクという名前まで、ですね、与えてくださったんですね。で、この イサクというのは彼は笑うという意味だそうです。あれですね、アブラハムを笑いましたね、心の中で。な、神様何を、へへ、こんな年寄りがというものですね。そしてまたその後であれですね、サライの方もですね、あの笑うんですよね。それで、名前をこのイサクとつけなさいと、こういうふうに言ったわけでございます。19節からもう一回お読みしますね。神は言われた、いや、あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう、名をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立てて、後の子孫のために永遠の契約としよう。またイシマエルについてはあなたの願いを聞いた。私は彼を祝福して多くの子孫を得させ、大いにそれを増すであろう。彼は12人の君たちを産むであろう。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと、私の契約を立てるであろう。正当はやっぱりイサクなんですね。22節、神はアブラハムと語り終え、彼を離れて登られた。アブラハムは神が自分に言われたように、この日その子イシマエルと全て家に生まれたもの、および全て、銀で買い取ったもの、すなわちアブラハムの家の人々のうち全ての男子を連れてきて、前の川に割礼を施した。アブラハムが前の川に割礼を受けた時は99歳、その後イシマエルが前の川に割礼を受けた時は13歳であった。この日アブラハムとその子イシマエルは割礼を受けた。またその家の人々は、家に生まれたものも銀で異邦人から買い取ったものも皆彼と共に割礼を受けた。ここで、まあ、割礼というのが始まるわけですね。そうするとですね、ちょっと前のところを見ていただきたいんですが、1枚めくりまして15章の6節、上段の真ん中過ぎですね。アブラハムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められた、という言葉がありますね。そうするとこれはもうまだアブラハムがあれです、割礼を受ける前のことですね。前のことだけれども、アブラムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められたって言うんですね。そうするとさっきも言いましたようにあれですね、アブラムは主を信じた、信仰です、そして義と認められた、信仰義人なんです、信仰があったので義と認めていただいたってことですね。そうすると割礼関係ないじゃないかって言うんですよ、あのパウロ先生は。その前に義と認められちゃってるじゃないかという論法ですね。そして、信仰による義という、まあ、新約時代の神学を確立していくわけであります。そのおかげで、まあ、私たちのところに、さえもですね、この福音が届けられたという歴史になるわけでございます。それでは18章の方に進みたいと思います。主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れられた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て天幕の入り口から走っていって彼らを迎え、地に身をかがめていった。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから、あなた方は足を洗ってこの木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。元気をつけてそれからお出かけください。せっかくしもべのところにおいでになったのですから。彼らは言った、お言葉通りにしてください。3人の、まあですね、人が、まあ、 訪ねてくると言いますかね、知らない人です。そしてこの中にはですね、主がおられるんですね。主がおられる。でもそれアブラハムが分かっているわけではありません。しかしアブラムは信仰者であります。知らない人がこの暑い中ですね、もうやっと来られた。そしたら影、天幕の中に入っていただいて、影で少し涼んでもらって、そしてまたお水も差し上げよう、そういうもてなしの心ですね。これ信仰者としてのアブラハムの素晴らしさを表していると思います。知ってる人だから急にどうぞどうぞってんじゃないんですね。知らない人もその暑さの中にいれば涼しい、この影を与え、そしてまた水をですね振る舞って、そしてこの暑さをですね、この避けてもらおうという、そういうこの心遣いですね、信仰者の、接客態度といいますか、対人関係といいますか、それをここで見せてくれていると思います。テレビンの木っていうのはカシノキというんですけど、果たして日本のカシノキなんかと同じなのかどうか、僕もこのこう切ってですね、そういうなんかこう、きれいな水晶のようなですね、この液がですね、出ているのを見たことがあります。イスラエルですね、そういう、まあ、特別の木なのだと思いますが、6節からお願いしますね。そこでアブラハムは急いで天幕に入り、サラのところに行っていった。急いで細かい麦粉3セアを取り、こねてパンを作りなさい。もう知らない人ですよ。知らない人が来られたのにですね、このパンを作ってご馳走するって言うんですよ。でどうもこの麦粉3セアっていうのはすごい、なんか何リットルもあるこの量だそうでございますね。しかしですね、最高のもてなしをするという意味が含まれているって言うんですね。3人の方だけではとても食べられないほどのですね、ご馳走を用意するという心が込められているということのようでございます。7節、アブラハムは牛の群れに走っていき、柔らかな良い子牛を取って若者に渡したので、急いで調理した。そしてアブラハムは牛乳と牛乳および子牛の調理したものを取って、彼らの前に備え、木の下で彼らの傍らに立って給仕し、彼らは食事した。ご馳走した、最高級のですね、最上級のもてなしをしたということですね。知らない人です。しかしその中には主がおられたんですよ。ですから私たちは知らない人っていうとね、なんとなくうさんくさいとかですね、面倒くさいとかって考えちゃいますけど、ここがやっぱりアブラハムの素晴らしいところですね。そしたらその中に神様がおられた。ですから私たちも、まあ、心構えとしては、このお方たちはもしかするとの中には神様が入っておられるかもしれないと思って、この接することが、まあ、正解なのかもしれません。9節、彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにおられますか。彼は言った、天幕の中です。その一人が言った、来年の春、私は必ずあなたのところに帰ってきましょう。その時あなたの妻サラには男の子が生まれているでしょう。サラは後ろの方の天幕の入り口で聞いていた。さてアブラハムとサラとは年が進み老人となり、サラは女の月のものがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑っていった。私は衰え、主人もまた老人であるのに、私に楽しみなどありえようか。ここでも笑ったんですね。まあ言ってみれば不信仰な笑いでしたね、これ。神様がおっしゃってるの、まあ、本人たちは知らないんですけど、 この笑いっていうのは心の中でですね、まあせせら笑うというか何を言ってるのよというようなそんな笑いだったと思いますね。とてもありえないことだと、たわけたこと言わないでちょうだいみたいなそんなこの笑いだったというふうに言うことができると思います。13です。主はアブラハムに言われた。なぜサラは私は老人であるのにどうして子を産むことができようかと言って笑ったのか。主にとって不可能なことがありましょうか。来年の春、定めの時に私はあなたのところに帰ってきます。その時サラには男の子が生まれているでしょう。サラは恐れたのでこれを打ち消していった。私は笑いません。主は言われた。いや、あなたは笑いました。もう心の中で笑っても何でも分かっちゃいますから主は。16節に参ります。その人々はそこを立ってソドムの方に向かったので、アブラハムは彼らを見送って、共に行った。ソドムっていうのが、まあ、この3人の方々のですね、本来の目的地だったんですから、この、アブラハムの、この天幕のあるテレビンの木のところっていうのはその途中であったということですね。途中でも、まあ、とにかく暑くて、そして、もう苦しかった。そこで、まあ、素晴らしい、まあ、心のこもったもてなしを受けたということですね。そしてまた同時に、この年老いた2人にですね、この息子が与えられるというそのこともまたこの改めてこの約束をいただいた時であったわけでございます。その人々はそこを立ってソドムの方に向かったので、アブラハムは彼らを見送って共に行った、共に行った。ソドムですね。このソドムはロトがいるところですよね。視界がイスラエルがあって、ずっとヨルダン川がずっと流れてきますね。そして一番最後のところが視界ですね。そしてそのまたあの南ですね、そのエジプト寄りですね、そこに、ソドムとゴモラがあったんですね。ですから南の、まあ、暑い、地方ですね。17節、時に主は言われた。私のしようとすることをアブラハムに隠してよいであろうか。アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地のすべての民が皆彼によって祝福を受けるのではないか。ね、こういうところを見ますと、やっぱりこのあれですね、イエス・キリストというのが含まれていることが、まあ、感じられますよね。19節、私は彼が後の子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と行動とを行わせるために彼を知ったのである。これは主がかつてアブラハムについて言ったことを彼の上に望ませるためである。約束ですね。大いなる国民とするということですね。20節、主はまた言われた。ソドムとゴモラの叫びは大きく、またその罪は非常に重いので、私は今下って私に届いた叫びの通りに全て彼らが行っているかどうかを見てそれを知ろう。ソドムとゴモラの叫び、この叫びっていうのはこのあれですね、悪を訴える叫びですね。こんなバカなことがね、こんな苦しいことに、で目に合わされてという、そういうあれですね、です、つまり腐敗ですよ。もう国が社会がもう腐敗してですね、そしてもう良心的な人々はもう悲鳴を上げるというような、その悲鳴をですね、聞かれたんですね。ソドムとゴモラの叫びを大きく、またその罪は非常に重いので、21節、私は今下って私に届いた叫びの通りに全て彼らが行っているかどうかを見てそれを知ろうです、ね、本当にそんなにひどいのか、 こんなに不正が行われて、そしてまあ、罪なき、この人々がですね、苦しんでいるのか、そして、叫び声を上げているのか、それを、まあ、実地に 見に行くんだと、こういうことですね。22節、その人々はそこから身を巡らしてソドムの方に行ったが、アブラハムはなお死の前に立っていた。23節、アブラハムは近寄っていった。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。ですね、つまり、悪い人もいるかもしれませんけど、いい人もいるんじゃないですかと、いう考え方ですね。そしてその中にはロトの家族もいたと思いますね。ロトがいる、それで全部滅ぼされちゃったらどうしようというような考えもあったと思いますね。中にはいい人だっているんじゃないですかと、こういうことですね。24節、たとえあの町に50人の正しい者があっても、あなたはなおそのところを滅ぼし、その中にいる50人の正しい者のためにこれを許されないのですか。50人、25節、正しい者と悪い者とを一緒に殺すようなことをあなたは決してなさらないでしょう。正しい者と悪い者と同じようにすることもあなたは決してなされないでしょう。全地を裁く者は抗議を行うべきではありませんかですね。そんな乱暴な、もう全部滅ぼしちゃうなんて、そんな乱暴じゃありませんか。いい人だっているでしょ、50人ぐらいいるでしょうということですね。26節、主は言われた。もし、ソドムで、町の中に50人の正しい者があったら、その人々のためにそのところを全て許そう。50人いたら許すって言うんですね。27節、アブラハムは答えて言った。私は塵灰に過ぎませんが、あえて我が主に申します。もし50人の正しい者のうち5人欠けたなら、その5人欠けたために町を全く滅ぼされますか。なんかバナナの叩き売りみたいなのが聞きましたね。少しずつ減ってくるんですね、条件が。主は言われた。もしそこに45人いたら滅ぼさないであろう。29節、アブラハムはまた重ねて主に言った。もしそこに40人いたら、主は言われた。その40人のためにこれをしないであろう。30節、アブラハムは言った。我が主よ、どうかお怒りにならぬよう、私は申します。もしそこに30人いたら、主は言われた。そこに30人いたらこれをしないであろう。アブラハムは言った。今私はあえて我が主に申します。もしそこに20人いたら、主は言われた。私はその20人のために滅ぼさないであろう。随分あれですね、初めは50人からですね、20人まで、叩き落としたんですけども、でその中にはあれですね、ロトのことが頭にあったでしょう。甥のロト、そしてその家族、そしてまたその従者たちですね、相当栄えていますから。でもこの連中もその例外ではなかったということですね。ですから、ですね、アブラハムがいろいろ知恵を使って叩き売りをやっても、どうもそれが成功しなかったということですね。主は言われた。私はその20人のために滅ぼさねえであろう。32節、アブラハムは言った。我が主よ、どうかお怒りにならぬよう、私は今一度申します。もしそこに10人いたら、主は言われた。私はその10人のために滅ぼさないであろう。主はアブラハムと語り終わり去っていかれた。アブラハムは自分のところに帰った。ああダメだ、やっぱりですね、10人もいない。10人いますと言って、主よ、この人たちはいますからって、ロトの家族でも見せられればね、よかったのかもしれませんけど、考えてみればロトたちもですね、まあそんな模範的な信仰者ではなかったということでしょうね。 そしてついにこのあれですね、去って、死は去っていかれて、そして、まあ、ソドムとゴモラの裁きになるわけでございます。私があのイスラエルの旅行に行きました時に、あのソドムとゴモラってのはどの辺かっていうのは正確には分からないですね、でもまあとにかく視界よりももっと南とこですねのあたりということで、バスで通っておりました。あのこの辺じゃないでしょうかなってあのガイドさんが言ってましたけど、それも分かんないですね、でもまあ視界の南であることは間違いないんですね。そこに非常に栄えた豊かな肥沃な土地があって、そこでこの豊かな暮らしをしていたんですよね。そして同時にですね、腐敗が進んだんですね。もう本当に、まあ、性的な腐敗もあるし、まあ、他のいろんな汚れがですね広がっていた。そこに、まあ、ロトの一党がいるわけですね。アブラハムもそのことを考えると本当に、神様からと別れてですね、どんなことを考えたかですね、相当もう祈りに祈ったのではないかというふうに思います。ということで、今日の17章18章とご一緒に学ばせていただきました。ちょっとレジュメの方は後でご覧になってください。ちょっと一番最後のこのヨハネ伝というのがありますね。このところだけちょっとお読みしましょうか。15章の16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、ね、私なんかですね、本当に、イエス様のことなんか全くあれですね、考えたこともなかった、関心もなかったし、ですね、何もなかったんですけど、しかしあれですね、神様は憐れんでくださって、私を選んでくださったのかなと思いますね。それとんでもない苦難に出会ったわけでございますね。これ以外には私のところに武井は来ない、特に家内は来ないということですね。そして観難を与えられて、そして、教会へ行ったんですよね。そうしたらあれですね、本当に、その後の人生はですね、本当に主の導きであったなというふうに、感謝をしているものでございます。行った時はもう惨憺たる気持ちで行ったんですね。特にですね、厚木の高圧送電線が6基倒れる、そしてこの時代にですね、2日間か3日間ですね、電気が来ないっていう、そういう日に行ったんですね。それぐらい私はともかくとして家内が教会に行くということは大変なことだったんだなと普通の状態ではなかったということですね。でも神様は本当に、素晴らしく守ってくださって、問題の解決も与えてくださり、導きを与えてくださるお方だということをつくづく思って感謝をしております。お祈りします。恵み深い天の父の神様、皆を賛美します。あなたの御言葉を今日も学ばせていただきました。主よ、アブラハムも本当に主よ、いろいろの錯誤を重ねて、そして主よ、信じられない神様の御言葉もまた結局は信じるようになっていく、そういう過程を経て信仰の父として、多くの国民の父として、彼は用いられていきました。私たち小さいものでありますけれども、これから私たちに続く者たちをですね、どうぞ主よ、あなたが導いてくださり、そしてまた私たちをお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。